こちらコウノトリ研究所、このコーナーは共立産婦人科医院とプラセンタ製剤のワールドリーディングカンパニー日本生物製剤の提供でお送りします。毎月第3週目以降のこの時間は、すべての世代の女性たちに元気を送る癒しのパワースポット、コウノトリ研究所がオープンします。女性特有のお悩みから困りごと、素朴な質問やなんとなく不安に思うことまで、当研究所の女性医学に詳しいプロフェッショナルな天使たちが丁寧に解説解決いたします。本日はミカエル博士、そしてガブリエル博士にお越しいただいています。先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、それではいつものように天使にクエスチョンからよろしいでしょうか。それではじゃあミカエル博士から参りましょうか、はい、今日はですね、天使の皆様 の、はい、プチ贅沢、自分へのご褒美といったらどんなことをなさってるのか。
プチ贅沢はですね、はい、天使のくせにおせんべいが大好きなので
おせんべいいいですね。
私はですね、はい、柿山っていうメーカーがあるんですけど、はいはい、果物の柿、山って柿山さんっていう企業さんがおせんべいメーカーさんで、はい、よくデパートに入ってますけど、あそこのおせんべいって、はい、全部個包装になってるんですよね、はいはい、でやたら高いんですよ。おせんべいってこんな高いっけっていうぐらい高いんですけど、それを一箱買ってくるっていうのが楽しみに、いつも何かいいことがもうちょっと頑張ったとか思うと、それを買ってバリバリ食べるっていうのが私のご褒美なんですが、
そう、贅沢なおせんべいということですね。
あ、そうですね。
何味なんでしょうね。
僕は醤油ベースが好きなんですよ、
はいはい、
なので素焼きの醤油ベースみたいなのをまとめて買うんですけど、
やっぱりちょっと違うんですか。
あ、もうね、本当に、値段を気にしなければいくらでも食べたいっていうそういうおせんべいですね、
柿山
ですね、
っていうメーカーなんですね、はい、まあ、ね、ぜひ味わってみたい
ですね。ぜひお試しください。
はい、ありがとうございます。それでは続きましてガブリエル博士にもお伺いしてまいりましょう。プチ贅沢、
そうですね、ちょっと似てるかもしれないんですけども、まあ、コンビニのやっぱりお菓子コーナーに行ってどれがいいかなって選ぶのが、まあそうですね、本当にプチだとは思うんですけれども、
はいはい、
コンビニのものっていうよりも、いろんなメーカーが新商品をよく出しているので、はい、あの中で新しいのを試してみる、まあ、そんな感じのことが多いですね。
結構それも贅沢なものを。
いや、そうでもないです本当にね、100円200円のものを買ってくるんですけれども、
ガブリエル博士の場合はお家の、ね、いろんな施設とかに、はい、設備に
結構
お金かけていらっしゃるのかなって思うんですが、そういった面でちょっとこれつけちゃおうかなみたいなのはなんか、
そうですね、なんとなく買おうかなというのは一通り揃ったのかなと今思ってるんですけども、
もうコンプリートしました。
そんなわけじゃないんですけども、そうですね、鍵を開け閉めするようなものとか、まあ、電気を、つけたり消したりするようなことができるようにはもうなったので、もうそれぐらいでいいかなと思ってます。
じゃあこれからスイーツの方に行って。
そうですね、はい、
なるほど、ね、でもぜひ、ね、お忙しい中そういった潤いを求めて、ね、はい、楽しんでいただければと思います。
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、それではですね、本題の方に入ってまいりたいなと思うんですが、
はい、
今日は
ですね、はい、もう3月、はい、間もなく終わりますよ。
そうなんですよ、ね、どうしたらいいんですか。
そうなんです、もう年度も変わる間際ですが、ただちょうど3月末で終わることで、はい、まあ、このコウノトリ研究所としてはですね、何かやっぱり3月に残りわずか10日ぐらいだと思うんですけど、はい、やっておかなきゃいけないことってあるんじゃないかなと思ってですね、そうしますと、
う
ん、はい、まあ、健康維持という話をすると、はい、ワクチンの中にですね、キャッチアップ事業っていうのがあってですね、
最近よく耳にしますね。
そうですよね、はい、以前も一回ご紹介したことがあって、例えばその、まあ、コウノトリ研究所婦人科領域にすごく力を入れていたので、
はい、
どうしても子宮頸がんワクチンっていうのがあるんですけども、はい、もともと子宮頸がんはですね、
はい、
ヒューマンパピローマウイルスっていうウイルスによって、はい、そのどうしても 眼化していく可能性が進んでいくということが分かっているので、はい、そのウイルス感染に対する対策のためにそのワクチンを打つと、で実際は小学校6年生から、まあ、高校1年生相当の人に対してワクチンを打とうという話をしてたんですけど、
はい、
ただ公的事業として、宣伝してもなかなか皆さんが打たれなかった時期があってですね、
はい、
そのために何とかしてそのキャッチアップ、追いついてみんなが打とう、それも公的助成金で打とうっていうのが実はもう始まってたんですが、
はい、
本当は今年2025年の3月末日で終了が決まってたんですね、でも、はい、思ったほどみんなが打たなかったんですよ、
ね、
そうなんです、はい、であんまりにもみんなが打たないと、公的助成をして、ワクチンを打つ意味がないという話になってですね、
はい、
今厚生労働省、まあ、ホームページに出てますが2025年の3月末日までに、はい、今までの3回接種が打ち終わるのではなくて、3回接種の第1回目を打ちさえすれば、残り2回分も公的の補助金で打っていいですよというふうに方針を変えたんですね。
あ、そういうことなんですね。
そうなんです、
はいはい、となるとね、1回目でいいんですね。
そうなんです、
はい、
そうすると3回だと、去年の夏に打ってないと、
はいはい、
もう間に合わないんですが、
そうなんですよ、
そうなんですよ、でもそれが、はい、あんまり皆さんが打たなかったために、2025年の3月待ちつつまでに1回目を打てば、残り2回も公的助成で打っていいですよというふうに変わりましたから、残り10日間、
はい、
ぜひともですね、ワクチン接種を受けていただいて、
はい、
特にあのワクチン HPV ワクチン、
はい、
子宮頸がんワクチンは3種類、あの、はい、メーカーさんが出てます。
ありますね、
あの、はい、サーバリクスというのと、ガーダシルというのと、シルガード9というのと、3つあるんですね、で、まあ、本来は、まあ、ラジオ番組なので、打ってねえだ終わりなのかもしれませんが、
はい、
まあ、一歩進んでですね、あの、まあ、コウノトリ研究所としてはこの一番いろんなウイルス化に対応できるシルガード9、休暇ワクチンっていうのをぜひともあのまだ打ってない人に対しては打ってほしいって、なので、お子様でね、お家のお子様で打ってない方がいれば、ぜひ1回目接種をこの3月末日までにシルガード9を打っていただけたらというふうに思います。
本当にそうですよね、はい、いや1回目でいいですからね。そ
う、絶対打った方が私はいいと思うんですが、
はい、
ただですね、まあ、こういうワクチン接種事業っていうと、まあ、そのワクチンってその時期をまあ、時期を逸してしまうとかね、
はい、
そうするとまた状況が変わったりしますし、
はい、
まあ、今日はせっかくですね、あのガブリエル博士が来てますので、ガブリエル博士の領域でも、そういうちょっとね、追加で打った方がいいよとか、今ワクチンの変動があるよとかってこの前も話したと思うんですが、ぜひ追加のコメントをね、今日はせっかくなのでいただこうと思います。
そうですね、はい、ガブリエル博士お願いいたします。
はい、ありがとうございます、はい、そうですね、まあ、一つは今お話にあったみたいに、通常受けるような時期を逸してしまった時に、ワクチンを受けるかというところが、皆さん の、はい、疑問に思われることかなとは思ったんですね、で HPV ワクチン今公費助成を少し遅れてしまった、まあ、受ける機会を逸してしまった時に公費助成がやっぱり受けられるようになっていますよという話ありましたけれども、予防接種いろんな種類のものを定期接種といって時期が決まって接種を大体受けましょうというふうになっているもの、これがもし受けられなかった場合に市町村によって、あるいはその時々によって、時期は違っても公費助成受けられるものもありますので、その場合に受けてなかったなということがもしあったら、まあ、ぜひ市町村などに相談してみる、あるいは、まあ、自費で受けることは必ずできるので、医療機関で相談してもらうといいんじゃないかなというふうに思っています、
やはり規定の回数の接種をきちんと多少時期がずれても受けた方がいいということでしょうか。
はい、そうなんです。予防接種の種類によって2回とか3回とか か、はい、あのいろいろ違いがありますけれども、できるだけあの時期が空いたとしても、あのその規定の回数を受けた方がいいものがほとんどです。あのものによってはですね、はい、あのもちろんその受けたかった期間が長かった時に、
はい、
あのまあ、3回目で終わりだというものでも、まあ、2回目からやり直しとか、あの、はい、いろいろあるので、あのそれぞれの薬というか、あのどの予防接種を受けるかなというところで相談してもらうといいとは思うんですけれどもね。
種類やスケジュールをこう相談していただくと、
はい、
その、ね、合ったものをお勧めいただけるということですね。はい、やはりねそういったワクチンがあるっていうのはありがたいことですよね。
そうですね、
はい、わかりました。
もう一つもし付け加えるならですけれども、はいはい、あの先ほど言っていた子宮頸がん、あのヒトパピローマウイルスのワクチンなんですけれども、最近はあの男の子も受けた方がいいっていう話がありますね。
はい、
やっぱり、あの女の子と同じような時期に男の子も受けてもらうと、あの女の子が子宮頸がんという問題があるよということで、あの受けているわけですけれども、男の子も子宮頸がん の、 そのパピローマウイルスは感染することがあって、まあ、あの頸がんとは違いますけれども、症状が出ることもありますし、
症状も出るんですか。
はい、まあ、あの男性も受けておくと、地域あるいは社会の中で、あのそのウイルスがだんだん減っていくということになるので、まあ、男性も本当は受けた方がいいんだよねということが言われています。あのまだまだすごく限られた地域ですけれども、あの地域によっては公費助成をしているところもあるんですよね。
そうなんですね。
まあ、あの今後そういうことがあの、まあ、御殿場だけじゃなくて、もう日本中で受けられるような、まあ、そういう時代が来るといいんじゃないかなとは思っています。
確かに社会規模で考える、ね、人類の問題ということになるかもしれませんね。はい、わかりました。ワクチンのお話ありがとうございます。はい、そして今日はもう一つテーマご用意いただいていい
ですね。まあ、そうですね、はい、あの実はね、まあ、この番組はあと残り2回という、まあ、今回入れて2回という話なので、今まで、まあ、だんだんとですねいろんなお話ずっとしてまいりましたが、一点ですね、まあ、今日ガブリエル博士がせっかくいるので、ご専門は、まあ、小児科領域がご専門ですけども、まあ、特にね、遺伝領域とかがそういうの非常に強い先生ですので、そのガブリエル博士がいらっしゃるところで、このコウノトリとしてお聞きしたいなと思っていることは、不妊治療の中にですね、まあ、最近すごく話題になっているもので、着床前診断、着床前診断というふうにいう技術があるんですね。
はい、やりましたね。
前も一度ちょこっとお話ししました。で、着床前診断っていうと、まあ、その体外受精といって、まあ、女性から卵をもらって男性から精子をもらって、まあ、受精卵を作るんですが、この受精卵で5日間培養すると、胚盤胞といって、まあ、着床する時のステージの卵まで発育するんですね。一般的には250マイクロから300マイクロ、まあ、1ミリの3分の1ぐらいのサイズまで、大きくなるんですけど、その細胞の、まあ、卵細胞の受精卵の一部をね、ちょっと取ってきて、まあ、その検査をするわけです。で、何のためにそんなことするの、っていう話になるんですが、実際は例えば流産をものすごく繰り返してね、染色体の中の、どうしても数がちゃんと合わないよとか、数が多いよとか少ないよとかですね、一部染色体がちょっと形がおかしくなって構造がおかしいよとか、あるいはちぎれてないよとかってですね、いろんなパターンがあるんですけど、それによって妊娠しない、それによって妊娠しても、まあ、継続できないっていうものをあんまりにも繰り返すと、まあ、すごい嫌な思い出を何回も繰り返すことになるので、それを1回で前もって妊娠する前にチェックするというのが、PGTAアルファベットの A なんですが、まあ、着床前診断の中で染色体の、まあ、異数性っていうのを確認すると、数が違うかどうかを確認するっていった検査があります。で、今はそういうものができてるんですね。で、先進医療といって、まあ、体外受精の中でも厚生労働省の認めた先進医療に入ってますので、先進医療を扱える病院に行くと、前もってあんまり流産繰り返してるんだったらそういう治療を受けることができると、 まあ、ここはまず実は前ちょこっと話したんです。
ありましたね。
でももっと一歩進んだって話を今日ちょっとぜひともガブリエル博士のご意見を聞きたいというふうにも。そうなんですね、
はい、
今はですね、まあ、PGT は A の話をしましたけど、PGTM っていうのがあるんですね、
は
い、
M ですか。
でこの PGTM っていうのは、はい、その染色体を見るものではなくて、
はい、
ある特定のご病気の遺伝子をですね、その1個だけ1個の遺伝子とかをターゲットをして、はい、そこがおかしくなると病気になっちゃうよっていうような、そういうご病気のある人たちの、
はい、
それがもしあまりにも、若かりしから調子が悪くなるなら、チェックできるよっていった技術があるというふうに言われてるんですけど、
はい、
まあ、技術的にもね難しいものだと思うし、結構まあルールもね厳しいと思うので、まあ、簡単にぜひガブリエル博士にこういう技術が進んできたよって言ったお話を聞けたらと思います。
はい、お願いいたします。
はい、ありがとうございます。なかなか重いテーマですね。まあ、PGTM あるいは、まあ、着床前検査のことなんですけれども、はい、先ほど言われたような考え方、技術的な問題というかやり方としては似たようなやり方をすることにはなるんですけれども、遺伝子の変わった部分ということを検討するやり方、はい、同じように、細胞を取ってきて、
はい、
その中に入っている遺伝子の状態を調べましょうというようなやり方にはなります。で、もう本当やり方の話ですけれども、遺伝子を調べるというやり方をする上で、難しいところというのは、
はい、
取ってきた細胞の本当にわずかしかないものを、検討するっていうことなので、その場所の変化というのをきちんと見分けられるかというところが、染色体を見分けましょうというやり方よりも少し難しさが変わってくることになります。
そうなんですね、はい、
それから、遺伝子のレベルの違いというところが、
はい、
まあ、見間違えてしまうというリスクがありますので、よく直接法っていうんですが、
はい、
今お話してきたように実際に何か起こるかもしれない部分を見ようというやり方だけで、そのことがあるかないかという判断をしようとすると間違いが起こりやすいということで、通常は間接法といってその変化のある場所の周辺のところに遺伝子の特徴が、まあ、同じように遺伝子の変化がしているところがあるので、その部分がどういうふうになっているかなというところを一緒にチェックして、間接法っていうんですけれども、その部分遺伝子の部分が、はい、同じ特徴が、そこの範囲の中にあるかどうか、まあ、こういうものも一緒に測定するというのが一般的に、行われています、
はい、
まあ、技術的に、先ほど言っていたPGTA と言われているようなものよりも少し、難しさがあるということが一つですね、
そのちょっと特殊な、その単一遺伝子疾患とかですね、言われてるほんのちょっとした変化で、ものすごく大きな病気になっちゃうよとかですね、いうような方々が、
はい、
まあ、なかなかね大人になる前に亡くなっちゃうとかね、いうご病気もたくさんあると思うんですが、そういう方々にとっては、まあ、すごく特殊ではあるけれども、公的にちゃんと申請をして、で認められれば、その、ご自身がね非常に大変、あるいはご家族がすごく大変な状況で、また次の世代の子もすごい大変ってなってしまうと、家庭生活が難しくなってしまったりもするので、まあ、そういうことが、まあ、回避できるといった技術がだんだんと進んでまいりまして、今はかなりの件数が、まあ、公的にですね、ちゃんと認められて運用が始まっていると、いうところまでようやく日本も来まして、
はい、
まあ、海外ではね、すごく当たり前に行われている技術でもあったりするんですけど、
そうなんですか、
はい、日本もそれにもう十分に追いつける技術が今持ってますので、やっとそうやってすごくね難病で困ってて、いうような人たちにも新しい技術として、そういうことが使われるようになり始めましたから、まあ、すごく、まあ、前進してると いうところは間違いないと思うんですよね。
そうなんですね。これまで分からなかったそうです、ね、ということが随分解明されてきたということですね。
そうですね、まさにそうですね、はい、だからまあ誰でもできる、誰でもやっていいよというわけには実はいかないんですけど、ただそれにしてもね、ものすごくシビアなご病気を持ってらっしゃる方々に対しては、まあ原因が明確だということが条件ですけど、そういうものの、一部回避ができるというような、はい、そういう技術も最近では、まあ、使われ始めて、まあ、それが運用し始めているという状況だと思います。
はい、今日はまた新しい先進医療のお話ありましたけれども、
はい、
じゃあちょっとここでまとめという形でお願いできますでしょうか。
承知しました。まあ、今日はですね、はい、もう3月終わっちゃいますからね、何よりも皆さんが、はい、まあ、1回自己受診で、はい、あの時のワクチン一つね、打ち忘れてたんだよねみたいなものがあると、まあ、公的助成になっている場合もあるので、ご自身のお住まいの市町村のホームページを見て、もし自分がね受けられる可能性があるのであれば、ぜひとも打ってほしいと思いますし、
はい、そうですね、
実は、まあ、あくまでも3月末っていう締め切りが多い状況なんですけど、
はい、
あのガブリエル博士がお聞きしますとね、実は関係なく例えば3回打ちなさいよって言ったら、2回しか打ってなかったら、はい、残り1回はずれたとしても必ず打つべきだっていうのが一般的だということなので、まあ、公的助成に入ってないワクチンがあったとしても、まあ、それはまあ思い切って打っていただいた方がいいんじゃないのかなっていうのが今日のメッセージなので、ぜひともそれは調べてほしいなっていうのが一つ。
あ、そうですね、ブースター接種なんていう言い方ね、
言いますもんね。そうですよ、それと、まあ、PGTM に関しては、まあ、誰でもできる、誰でもみんなが受けるってものではないんですが、やっぱりものすごく日常生活もままならなくてね、お困りになっているような方々に対しては、まあ、ここまで医学が進んできたよっていうことの、まあ、一つのメッセージだと思うので、まあ、まあ、あまりねご自身には関係ない方もたくさんいるかもしれませんけど、全然そんなことも知らなかったよとかっていう場合があるのであれば、まあ、ご親族様とかお知り合いにそういう方がいらっしゃれば、最近こういうのってあるってよとかね、一言を添えて教えてあげて、例えば場合によってまあ適用じゃないかもしれないし、まあ、適用かもしれないけど、一つ調べてみるっていうのは一つの選択かなと思うので、まあ、ここまでやっと日本も来たっていうふうに思っていただけたらなと思います。
そうなんですね、はい、本当に目まぐるしい進化がたくさんこうある、なかなかね、
そうですよね、
分からないこと多かったりするんですが、こういった機会にいろんな、ね、まあ、
これをきっかけに、そうですね、
はい、
何か興味を持っていただけたらと思います。
はい、わかりました。どうも貴重なお話ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
それでは恒例の、あの天使のリクエストの方、今日もまた、
そうですよ、もう常様
もね、
はい、もうこんな最近ね、はい、もう3月なのに雪が降ったり止んだり繰り返して全然春っぽくございませんが、
はいはい、
我らゴールデンボンバーもちゃんと春前の曲がございまして、
あ、そうなんですね、
春が来る前にという曲がございますので、はい、ぜひお聴きください。
そうですね、
はい、
はい、わかりました。それでは後ほどおかけしてまいりたいと思います。お忙しい中ね、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
こちらコウノトリ研究所、このコーナーは共立産婦人科医院とプラセンタ製剤のワールドリーディングカンパニー、日本生物製剤の提供でお送りしました。
共立産婦人科医院です。確かな技術とアットホームな環境、安心安全な技術であなたをサポートします。御殿場市二枚橋共立産婦人科医院、看護師さんも募集中です。 0550-82-2035。
私たち株式会社日本生物製剤は、プラセンタが持つ成分メカニズムの解明と医療、健康、美容分野への有効活用を使命としています。プラセンタ、その大いなる恵みを最先端のテクノロジーへ。日本生物製剤。